黄色いボール。パパは黄色いテニスボールを力いっぱい投げた。小鳥のように青空を飛ぶボールを追って、僕は河原を走った。よし、いいぞ太郎。ボールをくわえて戻っていくと、僕は喉を撫でられ、黄色いボールをパパの手の上に落とした。河原にはケンちゃんとパパと僕の他には誰もいない。ケンちゃんはすぐそばのパパに向かって大声を出した。どうして太郎を連れていけないの？東京へ転勤になったって言っただろ？マンションでは動物を飼ってはいけないんだ。パパはケンちゃんの頭を撫でていった。僕はケンちゃんの手を舐めた。だって太郎は家族だよ。こういうケンちゃんの目が涙で盛り上がっていた。よし太郎、行け。パパは大きく腕を振り、黄色いボールを投げた。僕はボールに向かって弾むように走っていく。ボールは水に落ち流れていった。迷わず僕は川に飛び込んだ。水はもつれ合い、ゴーゴーとうなり声を立てる。黄色いボールは水に潜ってはまた浮かんでくる。僕は少し水を飲んだ。何があっても僕は泳いでいき、ついにボールをくわえることができた。それからまた少し流された。河原の焼けた石の上に立ち、僕はぶるっと体を震わせて水を飛ばした。僕は勇気を褒めてもらえるはずだった。元の場所に戻っていったが、ケンちゃんとパパの姿がない。どこかに隠れて僕を驚かせようとしているのだ。ボールをくわえたまま僕は走り回った。乗ってきた車もなくなっていた。雲が流れていた。空も大地もどうしてこんなに広いのだろう。僕は行き先もわからず歩き回った。行っても行っても同じような畑があり、同じような家があった。知らない家に近づいていくと、飼われている犬に吠えられた。僕が吠え返さなかったのは、黄色いボールをくわえていたからだ。このボールは必ずパパに戻さなければならない。ケンちゃんに似た子供がいたので、近寄っていくと、その子は泣き出した。そばにいたお母さんも悲鳴を上げた。悲しくなって僕は子供とお父さんを見ていた。駆けつけてきた三人の男が石を投げてきた。その一つが僕の背中に当たった。悲鳴を上げるのは今度は僕の番だった。逃げるとき、僕はもう少しで黄色いボールを落としてしまうところだった。家のような見上げるばかりの車が風を作って後からやってきた。車を運転する人は道路にいる僕を見ようともしないので、危なくて歩けなかった。街は恐ろしいものだらけだった。夜になっても眠る気にはなれず、足の向くまま歩き回った。人の気配がなくなると、夜の底から現れたとでも言うように、あちらこちらに犬の姿が見えた。首輪をつけている犬もそうでない犬も、新しくやってきた僕に恐ろしい勢いで吠えかかってきた。僕は逃げ回り、暗い雑木林に入った。